はい、始まりました。大人の夢語り案内人の西がお送りする夢から夢へ結び広がる夢語りラジオ。この番組は毎回素敵な夢や思いを持った方に出演していただき、その方の夢と思いを深掘りしていく番組です。そしてこの番組はスタンドウェム、スポティファイ、アマゾンミュージック、ポッドキャストなどでも配信しております。前回は、千葉県からご参加いただいたんですけれども、本日の夢語りさんは少し下がってきまして神奈川県から来ていただきました。それでは早速登場していただきましょう。原田さんです。どうぞ。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。原田さんは、今神奈川県に在住ということで、
はい、
どの辺になるんですか？神奈川県も広いですけれども。
神奈川県の西側っていうのかな、山梨側の伊勢原市っていう、
はい、うん、
厚木市とか小田原市とかそっちの方の神奈川の西、はい、
西側、
はい、田舎に住んでます。
イメージ、なんとなく自分のイメージで名神高速、名神じゃないな、高速道路の近く。
そうですね、東名沿いでいうと厚木とかの、うん、厚木、伊勢原、秦野、小田原とか、
うん、はいはいはい、なるほどなるほど。今日の天気はどうですか？
今日は曇ってます。まあまあ暖かいですけど、はい、でもまだ晴れ予報ですけど、まだちょっと曇ってますね。
おお、そうですね。滋賀の方もね、昨日からずっと雨が降ってて、まだちょっと曇ってて、今日もさっき子供送ってきてたんですけど、やっぱちょっと肌寒いなっていう。気温はなんか暖かい予報なんですけどね、ちょっと多分午後から上がるのかなっていう予報、感じではありますね、滋賀の方は。
はい。
はい、
神奈川もそんな感じで。
はい、それでは、原田さんのちょっと簡単な自己紹介を、していただこうかなと思うんですけれども、お願いしてもよろしいでしょうか？
はい、原田玲奈と申します。神奈川県の伊勢原市に住んでいて、家族が夫、幼なじみの夫と、子供が新しくこの春から小3になる娘と年中になる娘の4人家族です。
あ、なるほど。お仕事なんかは今はどういった形でされてるんですか？
お仕事は、フリーの作業療法士として今は、ですね、作業療法士って大体の方は病気とか障害がある方にリハビリをするんですけど、うんうんうん、私はその作業療法での経験とか考え方を使って、
はい、
ママたち、普通にこう、うん、子育てをしている同じようなこうお母さんたちに対して、
うん、
なんていうんですか、マインドというか、もっとこう、はい、こうしなきゃとか、なんかお母さんとして頑張らなきゃっていうよりかは、うん、自分の内面をこう大切にして自分を生きようみたいな、う
ん、はいはい、
サポートをする、マインドセットというか、うんうん、はい、自分のサポートをする、はいはい、お仕事をさせていただいてます。
素敵ですね、作業療法士ね。なんかこう自分も最初作業療法士って聞いた時に、もう本当にこうリハビリであったりとか、まあ、兄が脳性麻痺の障害者で、まあ、そういう障害関係のつながりもやっぱある中でも、やっぱ作業療法士さんとか結構耳にしたりとか目にするんですけども、うん、なんかそこでね、得た経験とか学んだことを逆にその心の部分にフォーカスさせてやっていくっていう、うん、その応用能力というんですかね、応用力というか、そこが素晴らしいなと思いました。では、そんな素敵な原田さんの夢をこれから深掘りしていこうかなと思うんですけれども、
はい、
まずはですね、
はい、
ね、その2人目の、ね、お子さんぐらいの年齢の頃、まあ、幼少期ですね、3歳とか、まあ、記憶にあるかないか微妙な、
はい、
幼少期、まあ、保育園年長年中年少ぐらいまでちょっとぐっと遡っていただいて、
はい、
その時になんとなく描いて、あ、私こんなん描いてたな、こんなこと思ってたなっていうの何かありますでしょうか？どうでしょう？
その頃ですか、その頃はまだ幼稚園生とかですもんね。幼稚園生のぐらいの時は本当になんかパパのお嫁さんになるとかそういう
感じ。ああ、はいはい、いいですね。
すごい、両親、まあ、家族みんな好きなので、うん、 多分その頃は多分そうやって言ってたぐらいの年だと思います。
いいですね。自分も4人女の子ですけど、今その言葉を聞いてふと、3番目の子かな、今も小学校、今年もうよもうじき4年生ですけど、確かそんな頃にちらっとそういうこと唯一言われたなっていうのを今ちょっと思い出しました。皆さん、女性の方ね、出演していただいて、この幼少期って遡っていったら、やっぱしお嫁さんになるっていうのが、やっぱ結構ね、プリンセスとか
そうですね、はい。
っていうところが結構多いんですけれども、じゃあね、幼少期の頃は、パパのお嫁さんになるんだ、なるみたいな頃から、じゃあ小学校入って、小学校6年間、ね、長いですよね。その、1年生から6年生までの長いスパンの6年間で、いろいろと夢とか思いとかって変わっていくと思うんですけれども、今思い返して出てくる夢とか思い、やりたかったことっていうのはどんなことがありますか？
低学年ぐらいの時は、おばが、近くにいとこ家族が、おば家族が住んでたんですけど、おばが、地域のショッピングモールみたいな、ジャスコ全国にないのか
ジャスコ、なんとなくわかります。は
そこのおもちゃ屋さんで働いてたんですね。
ほ
で、いつもそこに行くと、小学生とかゲームやってたりとか、
う。うん。
おばもすごいゲーマーなんですけど、
おうおう。
ここのおもちゃ屋さんで一緒に働きたいなって言ってるときは、単純におばが好きだったりとか、ゲームできるとか、おもちゃがあるとか、そういう理由で、多分おもちゃ屋さんで一緒に働きたいって思ってて、で、後半ぐらいのときは、小学校のときに放送部に入っていて、運動会の、なんていうんですかね、実況中継みたいなのしたりとか、毎日放送、今から掃除の時間ですみたいな、そういうのをやってたのが楽しくて、アナウンサーになりたいなって、なんとなくうっすら思ったことがある、かなっていう感じで。
でもおばがおもちゃ屋さんで働いてるってめっちゃ魅力ですよね、そこ。子供からしたら。しかも、ゲーマーっていうのは、どういうゲームをされてたんですか、そのおばさんは。
何を、多分いろいろドラクエとか、すごいやってたイメージがあって、で、多分その当時はまだスーパーファミコンとかだったと思うんです。おもちゃ屋さんにゲームが置いてあって、自由に体験できるみたいな、その場でゲームができるみたいな。いろいろ、テレビゲーム以外にも、いろんなおもちゃが体験できるみたいな感じで、小学生が集まってくるみたいな。
めっちゃいいですね。もう夢の国ですね、子供からしたら。まさに。素敵ですね。じゃあ、そんなね、素敵なゲーマーでおもちゃ屋さんで働いているおばさんと一緒に働きたいなとか、で、あとね、そういう放送委員っていうかね、そういう放送係とかやって、そのアナウンスもいいなって思い描けていた小学生時代があって、じゃあそこから今度は中学生とかになってくると、ちょっとやっぱし思春期に入ったりとか、あとちょっと現実がね、目の前にいろいろと見えてくるというか、分かってくるようになってくると思うんですけれども、その頃ってどうでしたか？夢とか思い、やりたいこと。
あんまり職業としての夢とか全然まだその時なくって、ずっとふざけてたみたいな学生だったので、あとずっとバスケをやってたので、中学から、スラムダンクが影響で、頭の中は結構バスケとか遊ぶことでいっぱいだったりとか、あとはその、地域の進学校みたいなところに行くのが当たり前みたいな雰囲気の環境だったので、その高校にひとまず入るぞみたいな感じで勉強してましたけど、あんまり 夢っていうよりかは、なんかその時その時楽しいなみたい
ああ、
な、 なんかあ
そう
ん
で
ます り現
ね。
実
もう、
的じゃない、中学生でした。
なるほど。いや、自分ね、スラムダンクの影響でこうバスケやっ
はい。
て、もう、自分の時はね、マイケル・ジョーダンとか、もうシカゴ・ブルズの全盛期やったんで、もうマイケル、まあその時ってビデオなので DVD とかでもなかったんで、そのビデオをもう擦り切れるぐらい、もう見まくって、真似しまくってって、の代わり自分は勉強全然しなかったんで、志望校は全くいけなかったんですけど、で、そしたらその志望校に行かれたっていう感じですね、高校の
そう
時
では
。
すね、はい。
そのじゃあ志望校にまあ受験されて行かれました。そしたらまあまた3年間学生生活があります。高校生になるとね、ちょっと思春期も抜けて落ち着いてくる。で、よりこう、社会を見えてくる。まあね、すぐにこう進学するか、大学で専門行くかとか、なんかその辺のね、いろんなものが見えてくると思うんですけど、この当時はどうでしたか？
いや、その当時もちょっと私は進学校に入ったものの、あんまりこう何になりたいとかなくて、相変わらずなんかバスケの部活にこうバスケ三昧みたいなことをして、それこそ高校に入ってからは全然勉強してなかったので、本当に入った時点でもう終わったみたいな
進学校なのに。
そうです、そうです。みんな多分進学を考えて入ってくるんだけど、私はその入ることがこう目標だったような感じで、入ったものの全然勉強なんか別に楽しくないし、やりたいこともないなみたいな 本当に親には申し訳ないんですけど、その時はバスケの部活の仲間とこう、遊んだりとか、遊んだりとか、部活したりとか、高校生なんで彼がいたんで、その彼と 出かけたりとか、そういうなんか、相変わらずあんまり現実が見えてない学生でした
もう今この瞬間を楽しむみたいな。
そうですね、その高校生の時は、はい。
なるほど、いいですね。
そっか、でも、後半にちょっと、周りがこう、すごい進学校で、みんなこう、受験、大学受験が当たり前っていう感じの学校だったので、途中からなんかふと、私は医者になりたいかもって思い出して、勉強してなかったくせに。父が医者だのでなので、なんかそういう道、なんかこう手に職をつけて人と関われる仕事ってめっちゃいいとか思って、なんかそう、途中から医者になりたいなっていう夢を思って、でも全然勉強してなかったので、そのまま浪人しました。
なるほど。でもふとこう医者になりたいなっていう思いから、今のそのお仕事につながる流れももうその頃ぐらいからですか？
そうですね、その当時は、なので、その進路のこととか全然そんな、あんまりこう、なんていうんですかね、真剣に考えていなかったので、その時はまだ作業療法士っていうその職業自体を知らなくって、で結局その浪人して、でも勉強してなかったんで医学部に行けなくって、滑り止めで受けた私立の学校に行ったんですけど、でも全然別にやりたいことがあって行ったわけじゃなかったので、なんかこのままじゃちょっとまずいなっていうふうに思って なんかまた学生時代、こう大学キャンパスライフみたいな楽しいけど、そのまま終わるなって思って、でその考えてる時に、なんか父から作業療法士っていう仕事をたまたま何かで聞いて、でなんかその人とすごく関われる、その入院とかされたら長かったら6ヶ月とか関わって、しかもよく多分皆さんがイメージされる理学療法士っていうのは、本当に運動機能を上げるっていう、よくイメージする歩行練習とかする体を見るリハビリの職種もあるんですけど、作業療法ってその人の本当に育った生育歴っていうか、育った環境とか価値観とか、どんな生きがいを持ってるかとか、どんな 人間関係の中にいるかとか、そういうことまで含めて、その精神面も含めて、その人を見て、その人らしさを取り戻すっていうところに関われるっていうのを知って、これじゃんってなって
すごい。なんか今聞いた内容でも、なんか作業療法士の自分のイメージが、まあそのね、そのリハビリとか、なんかそういったことの、こう、要はサポートをする人たちっていうイメージから、でも今の話聞いて、めっちゃなんか奥深いなって、めちゃくちゃ奥深いですね、作業療法士さ
体のことも勉強してる、その精神面とか、もっと人を全体としてどう捉えるかみたいなことを、そういうこう視点というかを教わって、そういう目で見ているので、なのでそれでも私立の行ってた学校を中退して、スクール法の大学に入り直したっていう、結構遠回りをして、作業療法士になったっていう。
なるほど。でもそのまあね、ストレートに行くよりかは、ちょっとこう遠回りをぐるっとしたのも、ある意味なんか今考えればなんか意味あったかもしれないですよね。
そうですね。
そんなこう素敵なこう、なんですかね、経験というか、ちょっとこう人よりは遠回りをしながら、今この瞬間を楽しみながらこう、ね、進んでこられた、原田さんなんですけれども、ここから、夢語りスピーチへと移りたいなと思います。お手元に夢色紙があると思うんですけれども、もうすでにね、夢を書いていただいてると、夢思いを書いてると思うんですけれども、どんな感じで書いていただいてでしょうか。
いいですか、声出し
は
ちゃ
い、教えてください。
って。字が略なんですけど、思いっきり私を謳歌するって書きました。日本
おお、
語
謳歌
と
す
してありかわかんないんですけど
る。なるほど。しかもなんか素敵なワンちゃんの絵ですかね、これは。うさぎと、うさぎじゃない、蝶々と。
です。これは長女がなんか絵を描いてくれました。
めっちゃなんかいいですね。水
ワンちゃん。
彩画のような感じ、上手、すごい。じゃあ、その素敵な絵とともに、これから、その色紙に書いた夢をスピーチのほどよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。原田玲奈と申します。ですね、私は色紙に思いっきり私を謳歌するっていうふうに書きました。で、これは先ほどお話させていただいた作業療法士っていう仕事を就職、大学を 卒業してからして、でその時は患者さんが病気とか障害があっても、その人らしく、また病気とか障害が残ったとしても、その人らしく生きるためのサポートとしてリハビリをさせていただいてたんですけれども、子供、長女が生まれて、子育てを自分でしたいって思って、私は仕事を、病院のリハビリの仕事を退職しました。で、子育てをするにあたって、今度は患者さんじゃなくて、子供がこの子らしく人生をこう、自分らしく思いっきりこう楽しむにはどうしたらいいかっていうことが、本当意識のほぼ99%ぐらい占めるようになって、そのために子供にできるだけの環境を用意してあげたい。その衣食住とか暮らしのことから始まって、教育のことだったりとか、親としてどう関わったらいいかとか、そういうことにすごいこう関心が向いていって、モンテッソリ教育の勉強したりとか、そういういろんなもう育児書を読み漁ったりとか、そういう感じで、どうやって子供がこの子らしく生きるにはどうしたらいいんだみたいなことを考えて、本当に子供のためにみたいな、どうやってこうこの子がこうありのまま、私のままでいいんだって思って生きられるかなみたいなことをすごい考えて、もう時間も本当子供のために使うみたいな、生活をしててエネルギーも子供のために使うみたいな、なんですけど、だんだんこう、私専業主婦なので、子供とずっと子供のために一緒に遊ぶとか、子供のために時間を使ってるっていうのが、なんかだんだん途中からなんか楽しくなくなってきて、子供の人生をにこうできるだけの環境を用意してあげたいっていうのは 思いはあったんだけれども、なんかあまりにもこう自分を置き去りにして自分のことに全く目を向けなかったので、なんかだんだんこれなんか面白くないっていうか、こうちょっとなんか子供はすごく可愛いんだけれども、なんか一緒にいる時間が苦痛みたいなことになっていったんですね。で、それでやっとそれでこう、だから本当はこう子供といる時間 をすごく大事にしたいし楽しみたいのに、なんかこう結局こうずっと遊びに付き合ったらイライラするとかで、そういう自分にまた嫌気がさすとか、そういう感じになっていって、でその時に初めて、じゃあ私って本当はどうしたかったんだろうとか、何がしたいんだろうとか、そういうことを考えるようになりました。でも初めのうちはあまりにもこう自分の感情とかを無視して、それまで、まあ、子供のためとか家族のためって言ってたので、自分が何がしたいかとか、例えば旦那さんがこう、じゃあ気分転換に2時間ぐらいほら1人の時間あげるからなんかしといでよって言われても、何がしたいのかもわからないっていうような状況でになって、でそこで本当に初めて、あ、じゃあ今まで患者さんがその人らしく生きるとか、子供がこの子らしく生きるってどうしたらいいって考えたんだけれども、じゃあ私が私らしく生きるってどういうことだみたいなことを、本当に大人になって子育てを始めて3年目とか4年目で初めて考えるようになって、人生の中で。で、そう、しかもそう、お母さんがイライラしてるのってやっぱ家の雰囲気悪くしたりとか、子供たちに直接当たらなくても子供たちもすごく、まあ、悲しかったりちょっと怖かったりとかあって、なんか、あ、まずはそう、私に意識が向くようになって、なんかこうまずは自分がしっかりこう自分を大事にして、あの、満たされた状態で、そうしたらこう自然に家族にもこう無理してじゃなくて、自然にこう優しくできたりとか、愛情を本当に心底こう注げたりとかできるから、私はまず自分のことをこうしっかりと整えて、あの、私らしく人生を歩むっていう、まず私がしっかり子供にそうしてほしいんだったら、まず私が自分の人生をこう自分で考えて選んで選択して行動して、あの、人生を舵取ってるよっていうところを見せるとか、なんかこう自分らしさを生かして楽しんでるっていうところを、まず自分がそうしたいし、その姿を子供たちに見せるっていうことの方がよっぽどこう説得力があるというか、子供たちにも伝わるなと思って、そういう意味で、あの、そう、あの、私を生きる、自分を生きるっていうところに意識が向いていきました。で、そうですね、なのでそれからは、な、自分がどう感じてるかとか、何が心地いいかとか、どうしたら自分が自分を喜ばせてあげられるかとか、私ってこうしてる時がすごい生き生きしてるよねとか、そういうことがだんだんこう分かるようになっていって、なんかやっぱ人の、患者さんの時もそうだし、子どもたちもそうなんだけど、誰でもその人がこう生き生きしてる表情ってめちゃめちゃこう素敵だと思っていて、なんかそういう、こういくつになっても年を重ねるにつれて、内面からこう輝く女性でありたいなとか、80歳ぐらいになってもワクワクすることでチャレンジして、はつらつとしたこうチャーミングな女性でいたいなっていうのがすごいこう強くなっていて、そういうことを、そう、そういう人生したいなとか、あとはそうですね、なんか人の心をこう震わすような、何か私の、まあ、生き様だったりとか言葉だったりとか、まあ、そう、自分がそういう風に生きられたらいいなとか、それで服装、あ、なんか私のままでいいんだって思える、私のとしてこう生まれた人生を楽しむってこういうことかみたいな、そうやってやってみようっていう女性が増えたら、まあ、同じようなままで苦しんでる方とかが増えたらいいなっていう思いで まずは自分がそれを体現しようっていうことを今すごく思って、なので自分のことをすごく大事にしてるし、私をこう思いっきり私を謳歌するっていうのはそういう意味で書きました。はい、かな。あとはそうですね、そういう感じで思ってます。あとはそのたくさんの、そうですね、人の心を動かす、人と心を通わすような経験をしたいので、うん、なんか自分に枠を作らずに、なんかこうやりたいって思ったことをやりたい時にやりたい場所でやりたい人とこう自由に楽しむっていう人生を送りたいなと思って、日本だけじゃなくて世界を股にかけて、はい、その自分がせっかくこう原田玲奈として生まれた人生を思いっきりこう楽しみたいなっていう思いで、母親だけれども、そう、母親だけれどもというか母親だからこそそういう姿をで、あの年を重ねていきたいなっていうふうに思ってますっていう意味で書きました。思いっきり私を謳歌する、これが私の生きる道。あなたの夢は何ですか？
ありがとうございます。素敵な夢スピーチ。
め
っちゃ思いこもってましたね。
なんか、あ、なんか、なんか、うん、まとまったかわかんないんですけど、うん、はい、そういう感じで、
はい、ありがとうございます。いや、でも確かにね、こう今日たまたまトイレに日めくりカレンダーがあって、うん、みたいなものが、はい、そこに、はい、体と心愛してますかっていう一文があったんですよ、うん、
はい。
あ、でも今のあのまあ、子育てしてる、ね、女性の方とか、まあ、特に女性今ね外に出るっていうか働きながらっていうので、やっぱ時代がね、女性も外に出てっていうのと、うん、やっぱすごい負担が大きくなってたりとか、
はい、
うん、で情報量がめちゃくちゃ多くなってるので、うん、こう自分に目を向けることができてない方が本当に多いなっていう印象があったんですけど、うん、
はい、
でもまさにね、その原田さんのその今スピーチしていただいた思いとか言葉っていうのが、そういった方に本当にこう届いてほしいなと思いました。
はい。
ありがとうございます。そうしましたら、そろそろラジオももう終わりなんですけれども、
はい、
最後に、このラジオを聞いていただいているリスナーさんに向けて、最後何かあのお伝えしておきたいなというメッセージなどあればお願いしたいなと思うんですけれども、どうでしょうか。いかがでしょう。
はい、ありがとうございます。そうですね、これは私自身が自分に対してっていう言ってるっていう意味だと思うんですけど、その自分のやっぱり全て自分の心というか気持ちが知ってることなので、自分のこう内面をあのよく理解してあげて、それにこう正直に素直に生きるってことがやっぱりすごい大事だなって感じるので、でお母さんたちどうしてもこうこうしなきゃとかこうしてあげるのがいいとかってもう愛情がゆえに思ってる、うんうん、思ってると思うんですけど、やっぱり自分を大事にするってすごい大切だなって思うので、
はい、
あのそう枠を作らずにやりたいことやっちゃおうっていう、一緒にやりましょうっていう気持ちでいます、うん、はい、
はい、素敵なメッセージありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、そうしましたらですね、ここからちょっと、はい、あの大人の夢語り案内人からの、あのお知らせになるんですけれども、
はい、
ね、現在あのこの夢語り案内人のちょっとプロジェクトがありまして、
はい、
これが夢から夢へ結び広がる夢結びプロジェクトというものになります、
はい、
これはですね、まあ、大人の夢語りっていろんな方々にあの参加していただいて、その言葉っていうのはあの若い世代であったりとか、まあ、学生であったりとか、本当にその苦しんでいる、ね、子育てのママさんであったりとか、まあ、男性の、ね、パパさんであったりとか、
はい、
そういった人たちにその思いのある言葉のメッセージを、まあ、届けるっていうプロジェクトとしてやってるんですけれども、
はい、
ぜひ、ね、このリスナーの聞いていただいている方もあのこのプロジェクトに賛同していただきたいなと思うんですけれども、
はい、
あのこの夢語り自体を、インスタグラムとか TikTok、YouTube なんかではあのリアルで、ね、こう撮影させていただいて、それを、1分半のスピーチ動画に上げてたりとか、
はい、
でこの声で届ける部分はスタンド FM、Spotify、Amazon Music、Podcast、まあ、トータル声とリアルと合わせた7つのアカウントを持って、配信をしています。
はい、
で どうしてもその1馬力ではなかなか届くところも届かないっていうのもありますので、まずは、それぞれのアカウントのフォロワー数を369名に目指すというプロジェクト、369名、はい、まあ、ミロクっていう数字から取っているんですけれども、
はい、
つながっていけば、まあ、より多くの方に、まあ、シェアしていただいたりとか響かして、伝えてもらえたりとかできるかなと思っておりますので、はい、あの、ぜひあの聞いていただいているリスナーの皆さんも、あの SNS のアカウントであったりとか、ラジオのアカウントなんかをぜひフォローしたりとか、ちょっとこう子育てで悩んでいる方がおられたりとかね、周りでちょっとこうどうしようって なっている方がおられましたら、ぜひねこれをお伝えしていただきたいなというお知らせでございます。
はい、
はい
はい、
では、本日は神奈川県からお越しいただきました作業療法士の原田さんに出演していただきました。はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた次回も皆さんお楽しみに。
はい